特集2、町を支える人、#9、壱岐カルチャーターミナルフェス2025、人と文化が交わり、未来の壱岐を共創するイノベーション交流祭、6ページ、問い合わせ、一緒に推進課、広報戦略班、電話 48-1137、歴史的にも人と文化が交わり、豊かな暮らしを継承してきた壱岐の島で、市民、行政、そしてエンゲージメントパートナーと未来を共創するきっかけとなる交流イベントが開催されました。1月号に続けて、今回は壱岐市エンゲージメントパートナーの皆さんによる共創ピッチや、壱岐の未来を色で描くことをテーマにしたトークセッション、全国の離島で活躍するキーパーソンをお招きして、島の未来を共に作ることをテーマにしたトークセッションについてご紹介します。プレゼンテーション、エンゲージメントパートナーによる壱岐の課題解決ミニピッチ。壱岐市のエンゲージメントパートナーのうち9社が登壇し、これまでの取り組みや今後の提案を発表いただきました。テーマは観光や移動といった外から人を呼び込む力だけでなく、健康、医療、働き方、人手不足、環境といった島の暮らしを支える力まで幅広く壱岐の未来を具体的に支える内容でした。壱岐市は各パートナーとともに取り組みを磨き上げ、分野を超えた連携で相乗効果を生み出しながら持続可能な地域づくりを進めていきます。 NTT ドコモビジネス九州支社。携帯基地局データを用いた人流分析で観光戦略策定や通信端末を活用した医療現場コミュニケーション効率化などに貢献、成層圏から通信網を構築する次世代技術 HAPS 大文字 HAPS の実証実験を通じ、他産業の DX 推進を目指します。先端技術で島の暮らしを支えていきます。中央福岡ヤクルト販売株式会社。ヤクルトレディの訪問網を生かした健康増進や健康寿命の延伸に注力。令和8年2月には健康フォーラムを開催するほか、小学校での健康教室など次世代の意識啓発も行います。壱岐の豊かな食材と連携した健康づくりなど、地域コミュニティに深く根ざしたヘルスケア支援を草の根レベルで展開しています。日本航空株式会社。マイルを活用し移動費を軽減するつながる地域暮らしを展開し、関係人口の創出を牽引。アプリを用いたデータ分析により滞在日数や消費額など関係人口の質を可視化し、客観的なデータに基づく観光政策やワーケーション推進を目指します。ふるさと納税も組み合わせた巧みな循環モデルを構築しています。株式会社ペンシル。壱岐を20年後の日本の縮図と捉え、未来の働き方を模索する実験的オフィスを運営、シニア採用や IT 人材育成を推進し、令和7年4月には2拠点目となる社会課題解決の新拠点を設立、さらなる雇用創出や未来に必要な人材育成に寄与します。株式会社アーバンリサーチ。廃棄医療の再生や漁師の要望に応えた高デザインな漁業服開発など、アパレルの強みを生かした SDGs 活動を展開。今後はこれまでの強みを生かして壱岐の既存産品をかっこよく可愛くリブランディングし、デザインの力で新たな市場開拓や付加価値の向上を目指します。一般社団法人オーシャン太郎。 海洋プラスチックを価値ある資源と捉え、回収から製品化までを一貫して行うビジネスモデルを構築。開発した再生繊維は有名ブランドの製品にも採用され、高い技術力と市場から評価を得ています。壱岐の美しい海洋環境の保全と新たな経済活動を両立させる取り組みを検討していきます。第一生命保険株式会社福岡総合支社壱岐営業オフィス。歩く市役所を掲げ、職員が約2000件の顧客訪問を通じて市の情報発信や健康チェックを実施、高校生向けのお金の勉強会やボランティア活動など地域コミュニティに密着した多角的な支援を行っています。包括連携協定に基づき市民が安心して暮らせる基盤を支えています。株式会社タイミー、働きたい時間と働いてほしい時間をマッチングする隙間バイトサービスタイミーは、ホテルやサービス業から農業や漁業など一次産業まで利用が拡大しています。今後は島内の雇用創出はもとより、大学生や移住希望者、2地域居住者など関係労働人口の旅先で働くというスタイルの普及により、地域経済活性化にも貢献していきます。SB イノベンチャー株式会社。AI を活用し、動画から直接予約ができる観光サービス、ニュートラベルを展開。市民の協力で、壱岐の島丸ごと動画ガイドブックを構築したほか、動画視聴データに基づく人流分析や旅行行程の自動生成も行っています。データに基づいた科学的なアプローチで観光客の体験価値を革新し、効果的な周遊促進や施策立案に貢献します。トークセッション。ルー大芝とエンゲージメントパートナーの競争ミートアップ。外から壱岐をトゥギャザーで盛り上げる方法。エンゲージメントパートナーとの競争事例である壱岐トーン。IKITONE プロジェクトをテーマに、企画者である株式会社電通九州、立石康介さん、ゲストのルー大芝さん、きのこ増田さん、港屋ゲストハウス、大川かなさん、大川良二さんによるトークセッションが行われました。壱岐トーンプロジェクトとは、壱岐の島の持つ無形の魅力を色という誰もが参加できるシンプルな切り口で可視化し、新たな地域資産を創出する取り組みです。壱岐が誇る美しい自然、豊かな食、独自の文化、そして人の温かさといった伝わりにくい魅力をシンプルで直感的な色に変換することで伝達力を高め、島の新たな資産とします。作られた色を活用して、商品開発や情報発信強化などの取り組みを行うことで、壱岐をまだ知らない人々に対し、島の認知度向上を図り、ブランディング、交流人口の拡大、消費拡大につなげていきます。現在は、農協祭りをはじめ様々なイベントにワークショップブースを出展し、市民の皆様と壱岐の風景や特産品から着想を得た色を抽出し、集める活動を行っています。例えば、辰の島の息を飲むようなエメラルドグリーン、猿岩の雄大な存在感を表すグレー、特産品であるアスパラガスの鮮やかなグリーンと穂先のパープル、息の海の豊かさを象徴するブリの黄色いラインに由来するイエロー、浜辺で見つかる桜貝の繊細な淡いピンクなど、色が島での体験や記憶と深く結びついており、それぞれが物語を喚起する可能性を秘めています。今後は新しい壱岐 T シャツ、ビーチサンダル、手ぬぐいといったお土産品の開発や、商品のパッケージデザイン、色と色を結びつけて、 色彩豊かな海鮮丼など、さまざまなジャンルで展開していきます。質問。皆さんが壱岐のイメージや印象に残ったシーンで壱岐トーンを作る、活用するとしたら、どんなものをイメージしますか？ルー・大芝さん。私にとっての壱岐トーンはブルーだと思うんですけど、ゴリラ岩を見に行って非常にインパクトがあって、これを T シャツにデザインしたら面白いんじゃないかなと思いました。インパクトがあるダークグレーのゴリラ岩を強調させて、バックは藍色の海みたいな感じでイメージしています。大川良二さん。僕の場合だといっぱい色がありすぎるので、基本白をベースですかね。何にでも何の色にでも当てはまるのが壱岐の特徴だと思うので、白ベースに自分の好きな色を組み合わせるデザインのイメージです。きのこ増田さん。今日の奥様も白ベースですね。笑い。大川かなさん。全く打ち合わせしていないんですが、私も白をイメージしていて、壱岐って本当にいろんな色がたくさんあって、景色とか景勝地、食べ物も人の個性が出ていて楽しいです。私がやっている宿の周りだけでもすごいカラフルな色なので、あえて白がいろんな色を乗せれて良いかなと思っていました。皆さんが作った色でクレヨンや絵の具を作って学校で使うとか、お土産にしてもいいなと思いました。立石康介さん。皆さんが思っている海の色ってあると思うんですけど、島外の人に海の色を塗ってもらうのと、壱岐の人とではやっぱり違いが出てくると思うんですよね。それくらい壱岐ってすごく綺麗だなと思っていて、そういう違いを見やすいクレヨンや絵の具にするっていうのはすごく面白い取り組みだと思います。それを絵の具メーカー、文具メーカーと一緒に作ったりすると、一つのお土産になりそうですね。壱岐トーンは、副題で、壱岐の島カラーアイデンティティプロジェクトとしています。アイデンティティは、言い換えると、らしさで、色には、個性やらしさという意味もあります。人それぞれのらしさを表に出していければ面白いと思います。引き続き楽しいトゥギャザー競争が待っていると思いますので、今後もよろしくお願いします。ルー大芝さん、OK、トゥギャザー。トークセッション、あなたの力がこの島の未来を作る。島と企業、エンゲージメントパートナー、個人の対等な競争関係を目指して、全国の離島で地域課題の解決や活性化に取り組む一般社団法人離島総合研究所代表理事、上田義道さん、株式会社 WE 代表取締役戸田博明さん、株式会社オルディビレッジ代表取締役古村英二郎さん、一般社団法人アットアイランド代表理事伊藤翔さんによるトークセッションが行われました。企業等が島と向き合うときに大切なことは何か。戸田さん、島のプレイヤーになろうとして中途半端に関わるのは失礼だと思っています。また、地域を企業の実証実験の場として利用するだけでは何も残らないことも理解しないといけないと思います。古村さん、まずは目を見て挨拶をすること、そして同じ時間を共有、信頼関係の構築、することが大前提だと思います。伊藤さん、島の人はどうせ予算が切れたら去っていくだろうという諦めを持っているように感じます。短期的な結果を求めるのではなく、長期的なコミュニケーションと地域の中核となるハブ人材を見つけることが重要だと思います。上田さん、外から企業や個人が入ってくるときにスムーズに誰もが受け入れることはない中で、信頼が大事で、 信頼は何度も関わることで島の人たちが語ってくれるようになると思います。注意点とすると、行政に頼りすぎると島の他の人たちが知らない場合も出てくるので、行政以外の方とも関係性を作っていくことが大事だと思います。コミュニケーションの本質、活動をどう見える化していくと良いか。伊藤さん、私も外の方と関わる機会が増えるほど、地域の中での信頼を犠牲にしていく感覚があって、定期的に発信していくことや、記録に残すことが大事だと感じています。見ている人は見ているので、炎上や角が立つことがあっても、発信していくことが大事だと思います。古村さん、SNS、インスタグラムなどでの地道な発信が、意外な層、島の高齢者などに届き、喜びやつながりを生むと感じています。また、古くからの手法である飲み会も、時間を共にする、イコール、命を共有するという意味で有効なコミュニケーションですが、現在は難しい部分もありますよね。戸田さん、何かをやっていると宣伝することも大切ですが、地域が実際に変わっていく結果を見せることが最大の見える化だと思います。当該の力を島に生かしていくために、島側はどう受け入れるとよいか。戸田さん、地域の人は外部企業に丸投げするのではなく、自分たちが主体となって利用するくらいの姿勢で関わってほしいと思います。上田さん、外部から声がかかることを上手に利用して、血肉に変えていく努力や工夫をしていくことが大切だと思います。外の人と接点を持つ可能性を理解している人と、そうでない人がいるところがもったいないと感じています。古村さん、共に学ぶ姿勢が大切だと思います。SDGs などの新しい言葉が降ってきても、実は島で昔からやってきたことである場合が多いです。それを今の言葉でブラッシュアップして共有する場が必要だと思います。島の未来を共に作るために、伊藤さん、目の前の課題、人口減少などに追われるだけでなく、そもそもどうありたいか、思いを持って伝えていくことが重要だと思います。上田さん、離島振興法制定に奔走した民族学者の宮本恒一が、法ができて島が良くなるのではない、島が良くなろうとするときに、この法が生きるのである、といったように、島がどうありたいかが重要で、それが問われる時代だと思います。都市化や合理化の波の中で、離島はいつしか条件不利地域として弱者として見られ、格差是正のために法で守られるようになりました。もちろんうまく利用すればいいんですけど、あえてメッセージとして伝えるとすると、離島は弱者のふりをするなと伝えたいです。僕は決して離島は弱者ではないと思うし、都市化や合理化じゃない価値観に立った時に、むしろ離島の方が豊かで最先端です。都市にない生き抜く力や社会の持続性が高い、その可能性を信じ、対等なパートナーとして企業等とも付き合っていくと、より良くなるのではないかと思います。音訳は坂口よしこでした。